13ページ9、新下野市附読、下野市教育委員会文化財課、東野飛鳥、本市と壬生町上の川町。これまで2回にわたって飛鳥時代と飛鳥地方について記しました。どうしても古代史は文字資料が多く残り、発掘調査が進んでいる近畿地方を中心として語られることが多く、東国の記述は少ないようです。しかし、東国、下野の国にも近畿地方と同様に、人々の営み、歴史がありました。現代の私たちが想像している以上に、古墳から奈良時代、1400年から500年以上前頃には、東地域と中央、様々な地域はすでに強い結びつきがあり、多くの人、もの、情報が往来していたと考えられています。5世紀以降、豪族、地域の首長で、国主と呼ばれたか、に支配されていた地域は、6世紀になると、大和政権の政治制度が地域へ波及し、新たな国の宮津湖制度として、豪族の中から、中央の信任を得た国の宮津湖が、新たな地方官として選ばれました。この国の宮津湖は、朝廷における役割や、国の宮津湖が統括する地域のランキングなどによって、市政制度により、おみ、きみ、きみ、むらじ、あたえ、はじめのきみはくん、あとのきみはこうと書きます。などのかばねが与えられました。地方では、地域力の格差により、その地域を統括する豪族の格付けがされたようなものです。また、べ民制や三宅制もこの頃導入されます。べ民制は、くだらの制度に倣って導入された制度で、大きくは、1、王族や王子、巫女に関する名城、小城。2、王権に奉仕する職能集団。3、豪族が所有する垣部の3種類に分かれます。日本書紀によれば、ビダス天皇6年、577年に、この名城小城の中に、壬生部が新たに設けられたと記されています。壬生部は、父部とも記され、中央王権と直接結びついた部民と考えられており、王子に母乳を与える人たち、王子を守り育てる人たち、また、その人たちの収益のための土地と人を指します。全国的に見ても、東国には、壬生部が多く設定されました。お隣の壬生町の起源にも関連があるのでしょうか。また、余談ですが、壬生町犬飼の地名は、直接の由来かどうかわかりませんが、部民制の犬飼部との関係が想定されています。文字が示すように、番犬のブリーダーであるとともに、宮中の警護をする軍事に秀でた集団であったようです。平城宮の東門、平安京の大内裏の外郭12門のうちの一つが若犬飼門と呼ばれ、犬飼部が管理していました。ちなみに、藤原の不人と再婚して光明皇后の母となった阿方犬飼道代も、この犬飼部に関連する氏族です。三宅姓の三宅とは、もともと、敬語の身、足す、建物倉庫を指す、やけによる言葉で、王権が所有する施設を指す言葉で、王権が直轄する拠点、土地を指します。三宅には、田部と呼ばれる、電池を工作する、べ民が、土地とセットで配置されました。大正時代に、大日本地名辞書を編纂した吉田東吾の説では、上の川町の田港は、この田部田郷、田郷里と呼ばれていました、が、なまってできた地名と考えられています。この三宅からの収益は、国税として収納されるのではなく、その土地とそこの住民、労働力も王権直轄の特別枠とされたわけです。もしかすると、6世紀後半から7世紀に、壬生町周辺に勢力を持ち、東国でも最大級の円墳である壬生車塚古墳を築造した豪族は、中央と 直接結びついた氏族であったのかもしれません。上の川町多幸も王権との関連はわかりませんが、この地にも7世紀初頭の東国を代表する50メートル級の宝墳である多幸大塚山古墳が築造されています。この古墳に隣接して築かれた多幸南原1号墳、30メートル級宝墳の築造が終わった直後といっても過言でない時期と考えられる7世紀第3四半期頃に最初の下野薬師寺が建立されます。言わずと知れた下野の死の一族のための寺と想定されており、下野の阿孫を名乗っていることから、下野の国の宮津湖の末裔と考えられます。下野地域だけでなく、現在の壬生町周辺、上の川町周辺、さらに当時は那須の国であった中川町、旧馬頭町周辺などは、古墳から飛鳥時代頃の東国を代表する史跡、遺跡の宝庫であり、今後も大切に守り続けるべき地域でもあります。